皆さんおはようございます。もう一度一言お祈りをして、聖書の学びに移っていきたいと思います。お願いいたします。田中さん、今、こうして安息日教会に集まることができたことを感謝いたします。これから聖書から、神様の、少し心について、そして神様からメッセージを少し考えていきたいと思いますが、神様どうぞ私たちを祝福し、神様の思いを少しでも理解することができますようにどうぞお助けください。イエス様の名前を通してお願いいたします。アーメン。時々、神様って少し空気が読めないことをするなぁと思うことはありませんか？何か少し、本当はこういう風にした方がもうちょっとうまく進んだんじゃないの？というふうな、思うようなことが時々聖書には書いてあったりしますし、私たちの人生の中においても、少し私たちの思いとは違うこともありますし、なんかもうちょっと今このタイミングでこういうことをしなくてもいいんじゃないですかっていうふうに思うことがあるんじゃないかなと思います。まあ、今日は一緒に列王記下の5章を皆さんと一緒に少し見ていきたいなと思います。旧約聖書の列王記下の5章ですね。まあ、ここではナーマンという人が出てきます。で、列王記の5章1節から少し読んでいきたいと思います。5章の1節からですね。スリア王の軍勢の長ナーマンは、その主君に重んじられた有力な人であった。主がかつて彼を用いてスリアに勝利を得させられたからである。彼は大勇士であったが、重い皮膚病を患っていた。先にスリア人が略奪隊を組んで出てきたとき、イスラエルの地から一人の少女を捕らえていった。彼女はナーマンの妻に仕えたが、その女主人に向かって、ああ、ご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに。彼はその重い皮膚病を癒したことでしょう、と言ったので、ナーマン行ってその主君にイスラエルから来た娘がこういうことを言いました、というと告げると、というふうな感じで進んでいくんですけれども、まあ、シリアですね。シリアという国に、まあ、ナーマンという人がいました。で、この人は、まあ、どんな人だったかというと、シリアの軍勢の長。なので、シリアの国の軍隊のトップ。まあ、将軍だったわけですね。で、それだけではなくて、まあ、他のところを読んでみると、まあ、ただの将軍じゃなくて、英雄で、しかも、王様の側近。王様が最も国の中で一番信頼している人物だったわけです。で、この人が、なんと重い皮膚病を患ってしまっていた。というふうに書いてあります。で、重い皮膚病というのは、まあ、今で言うと、ハンセン病と呼ばれているもので、まあ、つい最近までですね、本当につい近年に至るまで、この病気になったらもう二度と治らない難病だと言われていて、この人たちを隔離しなきゃいけないというふうに、つい近年までそういうふうに言われていました。で、この当時は特に恐れられていたので、この病気にかかった人は、例えば日本だったら、もう農家の離れ小屋で世間から隠れてひっそりと暮らしていかなければいけない。もうこのイスラエルの国であっても、例えば王様が仮にこの病気にかかったとしたら、王様であったとしても、隔離されて、その王位を追われてしまう。まあ、それぐらい恐ろしい病気だと思って、そして恐れられていたわけです。まあ、今は薬とかで治る病気というふうに言われていますけれども、この当時は本当にもう一生治らない、本当に怖い病気だと思われていました。まあ、この病気のために本当に手足や顔が変形していってしまうために本当に人々から恐れられていた病気だったわけです。しかし、まあ、少しですね、この5章を全体的に見てみると、どうやらこのナーマンは、そんな病気にかかっても、奥さんから見捨てられずに、また王様からも見捨てられずに、で、部下たちからも見捨てられなかった。そんな感じがします。きっとこのナーマンは、すごい、まあ、人格者で、いろんな人から好かれた人だったので、そんな恐ろしい病気になっても、もう誰も、なんか近づきたくないというよりかは、むしろ、どうにかして助けたいと、みんなが思うような、そんな人物だったと思います。で、このナーマンが、この重い皮膚病を患っていたこのナーマンが、ある時にですね、一人の少女から、 まあ、こういう話を聞くわけですね。サマリアにいるエリシャという預言者のところに行ったならば、この病気はきっと治りますよ。まあ、そういう話を聞いたナーマンは、4節、5節を見てみると、すぐ、まあ、自分の上司ですね、王様のところに行くわけです。シリアの王様のところに行って、こういう話を聞いたので、イスラエル人に行ってもいいですかというふうに聞いたわけです。そして、5節から、シリア王は言った。それでは行きなさい。私はイスラエルの王に手紙を書きましょう。それで彼は、銀10タラントと、金6000シケルと、晴れ着10着を携えていった。彼がイスラエルの王に持っていた手紙には、この手紙があなたに届いたならば、私の家来ナーマンをあなたに使わしたこととご承知ください。あなたに彼の重い皮膚病を癒していただくためです。とあった。イスラエルの王はその手紙を読んだとき、衣を裂いていった。私は殺したり、生かしたりすることのできる神であろうか。どうしてこの人は重い皮膚病の男を私に使わして、それを癒せというのか。あなた方は彼が私に争いを仕掛けているのを知って、警戒するがよい。実はこの時、このシリア、ナーマンが、まあ、ずっとそこで軍隊のトップをしていたシリアという国とイスラエルという国は敵対関係でした。ずっと、まあ、戦争状態にあったわけですね。で、しょっちゅう小競り合いの争いがあったわけです。イスラエルの王様は、そのナーマンが来るということを聞いて、あの治せない病気の病人を私のところに送ってきて、癒せっていうことは、きっと何かイチャモンをつけて、そしてもう一度戦争を起こそうとしている口実を探すためにそういったことをするに違いない。だからこそ、王様はすぐ言うわけです。あなた方は彼が私に争いを仕掛けているのを知って、警戒するがよい。きっと何か戦争を吹っかけてくるために、何か口実を探すためにわざわざ来るに違いない。だから警戒しなきゃいけない。まあ、そんな王様に対してエリシャは、その人を私のもとに連れてきなさい。そういうふうに言うわけです。まあ、本当に、この時は戦争と戦争のまあ間、ちょうどつかの間の休戦状態。本当に、いつまた戦争が起きてもおかしくない、そんな状態の中にあったイスラエルとシリアの間の関係の中で、シリアの軍隊のトップの人がイスラエルの地に来るっていう、まあ、とても緊張する場面だったわけです。そしていよいよ、ナーマンが本当に億単位の莫大なお金を携えてエリシャの元に行きました。それが8節から書かれています。そこでナーマンは馬と車とを携えてきて、エリシャの家の入り口に立った。するとエリシャは彼に使者を使わして行った。ここで少しちょっと疑問がよくよく読んでみると不思議だなと思うことがあるわけです。まあ、先ほど言ったちょっと神様は空気読めないとき、ちょっと軽快なことをすることがあるんじゃないですかというふうに言ったんですけども、まあ、僕が一つ、ちょっとおかしいことしてるなと思うことがここに一つあります。ナーマンはわざわざ、まあ、許可を取って、エリシャが来なさいと言ったので、エリシャの家の入り口にわざわざ来たわけです。そして、もう莫大な億単位の贈り物を持って、エリシャの家の入り口に立ったら、エリシャはどうしたかというと、聖書を見てみると、エリシャは彼に使者を使わせていった。家の前まで来てるのに出てきたのはエリシャじゃなかったわけです。エリシャがわざわざ呼んだのに出てきたのはエリシャじゃなくて、エリシャの使い。まあ、私たちで言うならば、例えば、重い何か心臓の病気を患って手術しなきゃいけない。あの、外科医のとこ行ったら治りますよっていうふうに言われたので、そこに行ったら出てきたのが受付の人だったみたいな。で、受付の人に対応されてしまった。そのお医者さんに会えなかった。もうここで、えって思うと思うんですよね。なんでまずエリシャじゃないんだろうって。で、それだけじゃなくて、エリシャが言ったのは、あなたはヨルダンへ行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの肉は元に帰って清くなるでしょう。そういうふうに言ったんですね。まあ、その後のナーマンのセリフを見ると、ナーマンは、きっと、エリシャが出てきて、自分がこう、皮膚病ですか、皮膚病になって今、こう、炎症を起こしている部分にきっと手を置いて、そして、何か神様の名前でも呼んで、きっと癒してくれるに違いないと思ってました。それがナーマンが思い描いていた治療法だったんですけども、エリシャが言ったのは、ヨルダン川に行って、7回水に浸りなさい。 しかも、ナーマンの考え方では、ヨルダン川になんでわざわざ7回も沈まなきゃいけないんだろう。だってもっと、まあ、体を洗うんだったらもっと適した綺麗な川がいっぱいあるじゃないか。なんで、よりによって汚いヨルダン川に行かなきゃいけないんだろうか。家の前まで来てるのに、エリシャじゃなくて、下の人が出てきた。まあ、私たちの、例えば、心臓病の例で行くなら、受付の人が出てきて、ああ、あなた心臓病ですか？そしたら、なんか小麦粉でも練って食べてください。そしたら治ります。まあ、言われたようなものですよね。で、私たちは、そこに行って、その、外科の先生に手術をしてほしいのに、なんか小麦粉練って食べてみなさいって言われたようなものだったわけです。で、ナーマンはそれを聞いて、馬鹿にされたと思って、激怒して怒ってきます。本当に、ただ、ちょっとこう、イライラしたとかではなくて、本当に激怒した。もう、自分の感情が抑えつけられないぐらい、もう周りの人に手当たり次第、物を壊して、手当たり次第本当に会った人を殴りつけていくような、それぐらいの勢いの、凄まじい怒りを抱えて、そこから離れていったわけです。わざわざ来たのに、なんでこんな馬鹿にされたようなことをされなければいけないんだ。なんでこんな仕打ちをされなきゃいけないんだ。ちゃんとなんで対応してくれなかったんだ。もう一度確認してみたいと思うんですけども、この時のイスラエルとシリアの状態は敵国同士でした。なので、いつ戦争が起きてもおかしくなかった。で、よりによって来た人は、その敵国の将軍、王様の直近。ですから、その人が怒って帰ったということは、今度は軍隊を連れて攻め込みに来てもおかしくないわけですよね。イスラエルの王様は何か戦争を起こす口実を探して、なんかこう、イチャモンをつけて、来るに違いないと、恐れてたんですけども、なんとエリシャを通して神様はわざわざ怒らせてしまったわけですね、ここで。ここまで見てみると、なんでこんなことをしたんだろうか。まあ、純粋に、ナーマンが望んでいる通りに、エリシャが対応して、そして、体に手を置いて、そして癒したならば、きっと喜んで、そのまま帰っていったと思います。まあ、ところがナーマンは、この後、部下たちに必死に説得されるんですね。13節にこういうふうに書いてあります。ナーマンが怒りに狂って帰ろうとしたときに、そのとき、しもべたちは彼に近寄って言った。我が父よ。預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれというだけではありませんか。もう本当に部下たちに愛されてたんだなと思うんですけども、本当に怒り狂った、このナーマンに対して部下は必死にそれをとどめようとするわけです。いやいや、落ち着いてください。だって、億単位の贈り物をしてまで癒されようとしたんじゃないですか。あの人が言ったことは、7回ヨルダン川に身を沈めるそれだけじゃないですか。まあ、その言葉を聞いたときに、もしかしてナーマンはいろんなことを、考えたのかもしれません。部下たちのことを思ったのかもしれませんし、まあ、家族のことを思ったのかもしれません。何しろ、あのエリシャという人は、ただ者じゃないという噂を聞くわけだから、騙されたと思って、従ってみよう。そう思ったのかもしれません。とにかく彼は、7度ヨルダン川に身を浸すことを決めたわけです。とにかく言われたことに忠実にやってみよう。14節を見ると、ナーマンは下って行って、神の人の言葉のように、7度ヨルダンに身を浸すと、その肉が元に帰って、幼子の肉のようになり、清くなった。というふうになります。エリシャに言われた通りに、ヨルダン川に行って、体を浸すと、ただ癒されただけじゃなくて、幼子のように、もうピチピチの肌に、ナーマンは戻っていったわけです。そして、彼はすぐに、エリシャの元に帰ってきます。すべての部下たちを連れて、すべての従者を連れて、エリシャの元に帰って行って、こういうふうに言うわけです。私は今、イスラエルのほか、全地のどこにも神のおられないことを知りました。15節ですね。私は今、イスラエルのほか、全地のどこにも神がおられないことを知りました。ナーマンは、この経験を通して、生きた神様が本当にいて、そして、その神様によって癒されたんだ。ということを実感することができたわけです。なぜなら、 明らかにどう見ても誰が見てもその汚い川に身を沈めただけでは癒されないことはナーマンにもよくわかってましたし、それどころか皮膚病ですから、もしかしたらその汚い川で洗ったがために症状が悪化するかもしれない、まあ、そんな川に身を浸して癒されるということはありえないことだと彼自身が思っていたので、そのありえない方法を通して神様が救ってくださったというのは本当に生きた神様がおられるんだということを実感することができたわけですか。そしてナーマンはこの経験を通して彼自身が救われただけではなくて、きっと彼はそれを部下たちや家族にも伝えることができたわけです。もしナーマンがナーマンが望んでいた通りにエリシャが出てきて、そしてエリシャがナーマンの傷ついた体に手を置いて、そして何か唱えて癒したならば、ナーマンはどういうふうに思ったでしょうか。きっと、まあ、喜んで帰ったと思いますけども、ナーマンは、ああ、このエリシャという人は本当にすごい力を持っている人なんだ。というふうに思って帰ったかもしれません。もしかしたら、なんか不思議な力を持ってる人だったんだなぐらいで終わってしまったかもしれません。だけれども、明らかに病気が治る方法ではない方法で、神様が癒された、ナーマンを癒したことによって、ナーマンは本当に神様がいるっていうことを実感することができたのでした。まあ、ここで、ナーマンは、いろんな自分の思いだったり、まあ、プライドだったり、そういったものを一回、脇に置いて神様に信頼していくという経験をすることができました。ナーマンはエリシャを頼ってエリシャの元まで行きましたけども、エリシャは自分じゃなくて神様に頼ってほしいと思いました。で、神様また自分を見てほしい、自分に頼ってほしい、そういうふうに思ったので、あえてこの方法を取ることによってナーマンが本当に神様に信頼するという経験をすることができるようにと計画されました。ルカによる福音書の4章の27節を見てみると、少し衝撃的なことが書かれています。イエス様はこのナーマンのことを例に挙げて、かなり衝撃的なことを言われています。ルカの4章の27節です。また預言者エリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病にかかった多くの人がいたのに、そのうちの一人も清められないで、ただシリアのナーマンだけが清められた。そういうふうに書かれていますね。このエリシャのいた時代にイスラエルに重い皮膚病、同じような病気、同じ病気を抱えた人が大勢いたのにそのうち一人も誰一人として癒されないで、癒されたのはイスラエルの人ではなくて敵国であったこのナーマンただ一人でした。そういうふうにイエス様は言われたわけです。なぜでしょうか。ナーマンは救われる必要性を感じて、そして自分の思いは脇に置いて神様に忠実に従うことを決めました。しかしこの当時のイスラエルの人々は神様に忠実に従うことをやめて、神様に助けを求めることをやめて、そして神様に信頼することを忘れてしまったわけでした。神様を完全に脇に置いて、神様のことを忘れて、神様に信頼することをやめてしまったイスラエルの人たちは、神様がどうしても助けることができなくなってしまったわけです。箴言の3章1節から10節を見てみたいと思います。ここには聖書のある法則が書かれています。箴言の3章1節からです。 箴言の3章1節からにはこういうふうに書かれています。我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めに心に留めよ。そうすればこれはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。神様の言葉を心に留めなさい。そうすればあなたに祝福を与えますよ。3節、慈しみと誠とを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、心の火に記せ。そうすればあなたは神と人との前に恵みと誉れと得る。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。神様に頼りなさい。そうすれば私はあなたを祝福しますよ。という約束がここにもありますね。そして7節、自分を見て賢いと思ってはならない。主を恐れて悪を離れよ。そうすればあなたの身を健やかにし、あなたの骨に元気を与える。自分ではなく神様を見て、神様に忠実に従っていきなさい。そうすればあなたに祝福を与えますよ。9節ね、あなたの財産とすべての産物の初なりをもって主を拝めよ。そうすればあなたの蔵は満ちて余り、あなたの酒舟は新しい酒で溢れる。神様に忠実でありなさい。神様に信頼しなさい。そうすれば神様は私たちを祝福しますよ。そういう約束が箴言の3章では何回も何回も繰り返しているわけです。まあ、例えば、溺れている時に誰かが助けに来てくれるとして、その人が自分を助けようとしているのに、なお暴れ続けたら、大変なことになりますよね。なんかよく言われるのは、溺れてる人を助けるときに、まあ、本当にトレーニングを受けた人じゃないと危険だって言われるんですね。というのも、溺れてるわけですから、暴れてるわけですから、自分もそれに巻き込まれて、自分も溺れてしまう可能性があるからこそ、まあ、トレーニングを受けた人じゃないと、助けに行くのは危険があるというふうに言われています。溺れてる人は、助けに来てくれる人を信頼して、ある意味身を委ねない限り、いつまでも暴れて、その人を、ある意味、手を差し伸べてくれたその人の手を払いのけたりし続けたら、ずっと溺れたままなわけですよね。イスラエル人たちはまさにそういった状態でした。ずっと自分の力で頑張って、ずっと自分で溺れ続けていたわけです。神様の手をずっと払いのけて、神様に信頼することを忘れて、ずっと溺れ続けていたので、いつまでもそこから助かることができませんでしたが、ナーマンは溺れ続けていて、助けを必要としていて、助けが来た時に、これに従おうと決めたんです。実はこのナーマンの話の裏には、ある一人の少女の物語があります。あるところに一人の少女がいました。彼女の家庭は仲が良くて、暖かくて、そして彼女は神様に忠実な両親に育てられていました。いつも、神様の話をいつも両親から聞いていて、そして両親から大切に育てられていました。ところがある日、いきなり武器を持った男たちに彼女は連れ去られてしまいます。金目の者と一緒に村から彼女は連れ去られて、知らない敵国の地で彼女は奴隷として売られていってしまいます。両親はもしかしたら殺されたかもしれませんし、両親やそして親戚、家族は、また友達、一体どういう風になったのか、全くわからない。まあ、そんな状態の中、自分自身は奴隷となって、もう右も左もわからない。そんな状態の中、彼女は、両親からずっと聞かされていた神様のことを思い出します。そして彼女は、その時に、ずっと両親から聞かされていたあの神様に信頼することを心に決めます。そして神様に忠実に、神様に信頼していくこと、生きていくことを彼女は心に決めて、そして彼女の仕えた主人にも忠実に 生きていくことに決めました。彼女が仕えたのは他でもないナーマンの妻でした。ナーマンの妻はいきなり来たこの奴隷の少女が何か他の人とは違うことに気づきます。そして彼女が忠実に自分に仕えてくれるのを見て、彼女のことを少し一目置いて見るようになっていくわけです。そして彼女はある日その女主人に向かって、本当に自分の仕えている主人が重い病気にかかっていることを知って、本当に心からの気持ちで、ああご主人があのサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに、ああご主人がそのサマリアのあのエリシャの預言者のエリシャのところに行って、その重い皮膚病を癒してもらえるならどんなによかったでしょうに、ぜひあの預言者のエリシャのもとに行ったらいかがですか。そういうふうにナーマンと、そして奥さんに助言をするわけです。こうしてナーマンはエリシャのもとへ行くことになりました。彼女も、そして彼女の両親も、まさか自分が敵国に連れてかれるとは、そして奴隷として生活しなきゃいけないとは夢にも思っていませんでした。だけれども彼女は、神様は彼女を用いてナーマンの奥さんに、そしてナーマンにエリシャの存在を伝えられました。そして神様はエリシャを通してナーマンの心に触れられたんでした。彼女にとってもなんで自分がこういったところに行ったかわかりませんでしたし、ナーマンもエリシャのところに行ったときに、なんでエリシャが自分を最初に対応してくれなかったのか、それはずっともしかするとヨルダン川に身を浸すまで不思議だったかもしれません。だけれども神様の計画はナーマンだけを救うことではなくて、ナーマンとナーマンの家族、ナーマンの部下、そして何よりもそこにいた少女も救うことが神様の計画でした。神様はエリシャを通して、そしてこの出来事を通してナーマンに、あなたが今まで攻めていたこのイスラエルの国は生きた神様でいる私がいますよということを伝えられました。そしてあなたの家にいるあの少女は生きた神様でいる私を礼拝しているものですよ。そのことをナーマンに伝えたのでした。まあ、神様の思いは私たちには分からないことが多いですし、神様の計画がどういったものか分からないものが本当に私たちの中には多くあると思いますし、時々なんでこのタイミングでこういうことをするんだろうか、少し神様空気読めないんじゃないですかと思うことも多くあると思います。だけども一つ私たちに確かなものとして与えられているのは、神様は確実に私たちを救おうとされているということです。そして神様の聖書の中で出てくる指示や命令や神様の計画というのは、何か私たちに不利益を被るようなものに見える時もありますけれども、確かなのは神様は私たちを助けようとされているということです。だからこそ救われる必要を感じたならば、あのナーマンや、そしてナーマンの妻に仕えた少女のように神様に忠実に従っていきたいと思います。最後に箴言の3章、箴言の3章の5節6節を読んで終わりたいと思います。箴言の3章5節6節です。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。